駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
ホネストと
グリーンティーです。
はい、はい、今回は2010年9月10日第41回でしたね。
うん、そうですね。
はい、
そうですね。
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょうどあれなんですよ、1年前の放送をちょっと聞いたらですね、
はい、
ちょうどこの9月10日配信のですね時に、うん、まあその時も私うまうまが司会だったんですけど、
おお、
まあ、偶然いや涼しくなってきましたねみたいな
話をしてたんですよ。あ、
言ってました。はい、
言ってました。言ってたん、
言ってたんですよ。そしたらね、グリーンティーさんの方も今年の夏は割と涼しかったよねみたいな話をして
て、
そうでしたねみたいな、すごい話になったんですが、ちょっと今年それをね全く信じられないような猛暑ですよね。
そうですよね、確か僕そうだ、去年の夏とかなんか牛久に行って涼しかったですみたいな。
涼しい、逆に涼しいよとかいう話をね、
おお、言ってたよね。確か
今の時期ちょうど1年前、
うん、思い出しました、思い出しました。
それが何ですかね、この毎日のこの猛暑は。
うん、びっくりしますね。なんかもう汗だくだくですもんね。
骨から。
そうなんです。骨からね、外、ほら、会社だからまあ外にこうね、提案とか行ったりするじゃない。
はい。
まあ、外を10分歩こうものならもう滝のようにこう汗が出るよね。
そんな汗かいてるキャラでしたっけ？
汗かいてるの見たことないけどね、
ホネス
さん。あ、本当ですか？はい、いや、だから、普段はね、というか、例年はそんなに書かないのよ、俺も。
はい、だって、マラソンとかした後とか見ても、キョロッと、なんかキョロッとしてて。
そう。
速感って感じだった。
うん。
そのはずだったんだけど、今年の夏はね、本当に、こんなになんかハンカチで汗拭いたの久々というか、なんか、髪から汗が滴り落ちるっていうの？なんかもう、ベッドベッドでもし、うんうんうん、うわーみたいな感じだった、うんうん。
なんか紫外線になんかこう痛みを感じるのってなんか初めてな気がしますよね、なんか。
そうですね。
はい。
はいはい。湿度も高いし。
ま
あ、湿度も高い。でも、まあ雨は割と少なくて、ね、暑いのさえ我慢すれば天気はいいっていうのは、
一つは
一つかなとは思うんですけども、むむむっていうところ
ですね。むむむって感じですね。
ジョン・カビラの真似ですけど。
はい。
まあもうこれは、ムムムとかあんまり繰り返しても面白くないんで、さっさと、
はい、
この説明を、ね、いっちゃいましょう。
はい、はい、はい。
まず、かけらじタイムズは、ホネストさん。
はい、私、ホネストが担当しておるんですけれども、今回はですね、まあ、ニュースということですので、つい、ね、本当に、つい先日ですよ、9月1日に、スティーブ・ジョブスさんがですね、
はい、はい、はい、はい。
もう、なんか新しいの出しちゃうよ、ウェイウェイみたいな感じで発表したんですが、まあそれに関連して、はい、今最近まあ言われてるのが、まあ Google か、それとも Apple なのかっていうところで、まあいろんな対決がありますよねっていう話。
記事ありますね。
そうですね。で、まさにちょうどまあ収録日当日のまあ日経産業新聞だったり、いろんな新聞でそういうところも取り上げられてますので、まあまさに久々というか、ね、新聞からちょっと記事を斜め読みして、行こうかなというふうに思っております。
いい感じですね。楽しみです。
は
い、
なるほど。
続いて、はい、井戸端カオスの方は、グリンディさんですね。
はい。ついにね、今年もやつの季節がですね、始まってしまうと。ま
あ、やつの季節っていうと、なんか、我々の話で言うと、どっちかというと G の話になる。
覚えてますか、はい、ホネソさんも去年、同じことを言っていました。
あ、本当ですか、
やつがやってくる。
やつが来ることを言ってました。
はい、今、それを、引き継いだつもりなんですけど、自己否定しましたね、今。
自己否定しちゃいましたね。去年の自分をね、否定しちゃいましたね。
聞いてみてくださいね。
はい、聞いてみ
て。ちょうど1年前ですよね。
で、去年は私が、その時にコメントの中で、やつの正体をですね、ホネソさんが言う前にバラしてしまったんですが。
言っちゃったんだよね。そうそう。
今回は言わずに、まあ、本
編。はい、言わないでよ。
はい。続編でいきたいと思います。ホネストさん。
何らかの続編ということですね。
はい。何らかの、まあ、9月10日の配信を聞いてくだされば分かると思うんですが、
そうですね。
まあ、その続編でございます。はい。
はい。
した。
それじゃあ早速参りましょう。
かけるじタイムズ。
はい、ということでかけらじタイムズのお時間でございます。ということで、オープニングでもね、お話ししましたけれども、皆さん知っての通りですね、9月1日にアップルから新製品だよっていうのでね、3商品ぐらい出ましたけれども、
欲しい、うん、
あれ興味ありますか？あの3つ。
いや、あのね、見てましたよ、あの、
あ、
スティーブ・ジョブズの講演を。
おうおう、
深夜2時が
生放送ですよね。
随分遅い時間にねやってましたけど、
うん、まあなんていうかな、新しいものは出なかったですね。
そうね、
うん、
うん、感じ的には新しいものはあんまりなかったかなという感じ。
欲しいかどうかっていうと、うん、まあ今あるもので僕は満足なんで、まあ手はそんなに出ないかなっていう感じですね、
うん、なるほどね。うまもさんはどんな感じですか？
僕は結構 iPod のですね、
うん、
まあ、iPod クラシックっていうのは持ってるんですけど、
はいはいはい、
あのタッチパネルのものとか持ってないので、
うんうん、
ちょっと今回ね、はいはい、iPod Nano っていうのがね、ちょっと形がキョロッと変わったじゃないですか。
変わりますね。
真四角にね。
うん、真四角。
で、なんかそのクリップ型っていうのすごい嬉しいんですよ。その非常に持ち運びやすいっていうね。
はいはいはい。
っていうのもあるんで、ちょっと気になってますね。
なるほど。まあ、私の印象を言ってしまうとですね、はいはい、まさに去年の今頃ですかね。
うん、
アップルさんが、新しく、まあ、iPod Touch を新しくするよと。で、噂が飛び交ってたわけですよ、この時期に。もしかしたら次の新しい iPod Touch にはカメラがつくんじゃねえかっていうのは、去年、すごい話題になってたんですよね、確か。
はい。
うん、あ、そうそう。で、お、とうとう iPod Touch にもカメラつくかと思って、いざ発表されたらですね、全然ついてないと。で、その時に、うん、ジョブスさんが言った一言がですね、すごい印象的なんですけど、iPod っていうのは、まあ、ゲーム機だから、カメラなんかつけないよね、みたいなこと。言ってたはずなんですよね、確か、
うん。言ってたね。
言ってましたよね。
はい。
それが1年にして私は裏切られた気分でしかないっていう。
いや、だから何回も言ってるじゃない、その裏切りはあるんだって。
すげえ、なんかこうね、移り気な人ですよね。
うん、そうそう。
やめたり、また戻したりみたいな。
そうそう。
だからなんか、やっぱりアップルってそうなんだなって思ったのが今回だったかなというイメージです。あと、iPod Touch がまあ、ただ単に iPhone に近づいただけなのかなっていう。
まあ、毎回そんなもんだよね。
っていうような印象を、うん、まあ、受けたんですが、まあ、はい、そういうね、やっぱり、我々この1年ちょいやってきてですね、ずっとアップルさんのお話だとか、Google さんのお話だとかっていうのを何遍も取り上げさせていただいてね、うん、iPad の発売の時とかも、まあ、お話をしてきたので、今回もぜひということで、取り上げさせてはいただいてるんですが、まあ、その中でね、やはり Google と Apple っていうのは最近、本当に、まあ、対決をしてるというか、まあ、火花が散ってるのかなというところがありまして、まさに今日の新聞でですね、うん、そのことが書かれてるわけですね。
はいはい。
まあ、Google か Apple かということで、その、Google の、ラリー・ペイジさん、ご存知ですかね？
知ってます？誰でしょうか？
ラリー・ペイジさんって、Google の共同創業者なんですね。
ああ、うん。CTO じゃないけど、CPO じゃないけど、なんか、あれですかね、技術最高責任者みたいなことになる
んです
か、ね、
まあまあ、そんな、まあ、一緒にね、エリック・シュミットさんと一緒に、こう、まあ、作ってきたよっていうような人なんですが、その方がですね、はい、7月上旬に言った一言が、うん、まあ、Google が後追いで携帯電話に参入して競争を仕掛けてきたというのは歴史の書き換えだと。
お、
うん、言ってるわけですよ。で、その、まあ、ラリー・ペイジさんが Apple のスティーブ・ジョブス最高経営責任者への不満を漏らしましたよと。
はい。
いうこと言ってるんですね。
なんだなんだ？
で、逆にですよ。
うん。
ジョブズさんが言ってるのが、我々は検索事業に参入をしなかった。彼らが携帯電話機事業に参入してきたんだと。
はい。
逆にジョブズさんが怒ってると。 いう話が出てるんですね。まあ、簡単に言えば、あっちが悪い、俺たちは悪くないみたいな言い合いをしてるわけですよ。
うん。
で、まあ実際にね、確かに、なんだろう、Google は携帯事業に参入してきて、Apple は検索はやってないけども、みたいなところがあると思うんですが、
はい。
実際に、どうですか ?Google の携帯、今ね、まさに Android っていうのが出てきてますけれども、うん、Android って、評判ってそんなにいいんですかね
結局、ハードではないですよね。
まあまあ、まあ
ね、OS じゃないですかね。
うん、そうそうだ
から、ね。で、なんか結構ニュースとかで、シェアが、Android が、その、iPhone のシェアを抜きみたいなことは言ってるんですけど、
うんうんうん、
あれちょっと待てって思うんですよね。その、機種じゃなくて、OS を搭載してる携帯を全部合わせたら、その、Apple の iPhone にシェアで勝ったっていうような話なのに、
うん、
なんか OS とハードを比べちゃってるんで、なんかあれって思っちゃったり。
ああ、
そうなんですよね。
まあ、アップルバイ OS とセットだからね、ハードが。
そうですね。うん、まあ、なので、ちょっと比べるところがちょっと若干違うのかなというのは確かに感じるところですよね。うん、で、まあ、まさにその iPhone だとかっていうところで、一応、まあ、携帯という、ね、携帯という携帯っていうとなんかよくわかんなくなっちゃうんですけど、携帯という形を持ってるものをですね、まあ、ベースに考えると、一応、なんだろうな。まあ、なかなか比べるの難しいんですけど、Google が後から参入してきて、iPhone、まあ、Apple としては面白くないねっていう話がよく取り上げられております。
うん、
で、
これ実際に Apple 側がちょっとビビってるというか、
そうそうそう、そう。
ちょっと Google さん、あんま携帯の方まで来なくていいじゃないですかって言ってるんですよね、きっと。
そうそうそう。
でもなんか堂々としてりゃいいのにね、なんか Apple らしくないな、ね、それは。
一緒に開発しましょうよっていうくらいのね、うん、勢いで。
で、やっぱり実際にその両者の対決の、まあ、姿勢というかっていうのが強くなってきたのが、Google の、要は CEO のエリック・シュミットさんが、まあ、前までは Apple の社外取引役、取締役っていうのをやってたわけなんですよね。
うん、
で、それを辞めてから、
うん。
まあ、去年の夏ぐらいかな。去年の夏ぐらいに辞めてから、うんそこからこう、ますます Google と Apple の仲がどんどんどん
悪くなってったというか。裏切り者的な扱いしてるっていうことなんですかね、Apple からすると。
今までね、社外の取締役やってたのに、
うん、
それやめて完全にあいつ向こう行き起こったなと。その割にしかもなんか携帯電話に参入してきて、何を考えてるんだと。まあ、Apple からしたらそんな意見なんだと、まあ。
気持ちはわからんでもないですね。
うん。
で、まあ、いろんなね、細かいところでいろいろ対決はあるんですが、実際に、まあ、その対決を、まあ、横目にですね、この新聞では、アップルが本社を構える同市内にある、まあ、大学の学生にアップル製品について聞くと、こんな答えが返ってきたということで、iPhone はかっこいいけど高いと。音楽はどっちにしても買わないと。
うん
まあ、こんな意見が出てるらしいんですね。まあ、実際のその、地元の人たち。の意見なんですけど。
地元ってな
地元ってその、要はアップルのお膝元にいる人たち。
アメリカってこと?
そうです、そうです。だからそういう人たちがそういうことを言ってると。まあ大学の人たちですけど。
うん。
で、逆に Google について聞いてみると、まあ大企業だと思うけれども、ちょっと古いよねっていうイメージを持ってると。
古い
んだ。二つともディスってるじゃん、その
話。そうですよ。
だから冷めてるやな、それ。
だから、なんというか、まあ、お膝元というか、まあ、実際にこれを聞いたのがですね、まあ、新聞によるとカリフォルニア州のクパチーノ市っていうところの大学の学生に聞いたらしいんですが、まあ、学生からしたら、両者がこう一生懸命戦ってるけども、結局、どっちもどっちっていうような意見になってるのが現状みたいなんですよね。
まあ、学生からしたらっていうかね、うんなんか一般人は別に戦ってようが別に関係ないっていう意見の方が多いんじゃないのかなと思いますか。
うん、
ね。
で、実際にその、まあこの話を持ってきてですね、まあお二人に意見を聞きたかったんですが、
うん、
お二人はじゃあどっち派なのかなっていう。まあもちろん聞いてくださってるね、リスナーの方にも、うん、まあどっち派っていうのは多分あると思うんですけども、どちらかというと、どっち派かな、
うん、どっち派
はい。
でもこれやってることがね、
まあね、違うからね。違うって言ったら違うからね。うんうん、そこが、まあ難しいと思いますが。
つまりどっちを応援するかっていうような感じで。
まあそうね。要は、今で言うと、うまあ、菅さんなのか小沢さんなのかっていう話。
そういう二つ？そっちになっちゃうと、それだとね、なんかね、消去法みたいになっちゃうからね。
なっちゃいますか。
どっちもね、みたいなね。
デメリットがあるかどうかっていうよりか、デメリットを消す方になっていくからね。
ああ、ね、なるほど
ね。僕からなんか言わせてもらうと、
はい、
まずその、両者の、そのエコシステムが全然違いますよね、そのビジネスモデルが。
はいはい。
っていうのは、あの、Google っていうのは、要は別にハードは一切売れなくてもいいと思ってるんですよ。
うん、
で、最悪、その、どのスマートフォンに、その Android が入るも入らないも、あんまり気にしてないと思うんですよね。
うん、
とにかく検索してほしいと。で、多分持ってるすべての、人類が持ってるすべてのデバイスに、そのサーチエンジンが入りさえすれば、我々の勝ちだってきっと思ってると思うんですよね。うん、っていうのはそこから広告収入が入ってくるんで。
なるほど、なるほど。
ただでも逆にアップルの方は、そういう広告収入じゃなくて、うん、実際自分たちが作ったハードを売るっていう作業が必要なんで、
う
ん、まずその iTunes っていうようなソフトとかを、まあ無償で提供した後で、あの iPod を何でもいいから買ってねみたいな、
うん、
ハードで売るっていう、なんかその両者の売り方が全然違うんで、
うん、
どっちかっていうと Apple の方はただのその商人っていうか商品販売屋さんみたいなのに加え、
うん、
Google っていうのは広告代理店みたいなノリなのかなと思うんですよ。
なるほどね、
はい、
まあ確かにそんなイメージはありますね。
そうするとお行儀がいいのは Apple の方なんですが、
うん、
っていうのは、やっぱりその人がこう求めるものを作んなきゃいけないっていうのがあるじゃないですか。
そうね。
でも、Google ってそのしたたかにこう、別に人が望んでようが望んでまいが、企業さえ取り込めば、
うん、
あの、自分たちの好きなように蜘蛛の巣のようにね、こう、張り巡らして、
うん、
で、最後に何するか分かんないってところはちょっとあるんですよね。
うん、まあそうだね。
うん、っていう意見ですわ。
なるほどね。
はいはいはい。はい、
グリンティさんは？
私は、まあ、あの個人的にはやっぱりアップルを応援するんですけれども、
はいはい、うん、
まあ、それは何でかというと、まあ、私22年来の付き合いなので、
まあ、だいぶですね、だいぶ長い
ですね。 iMac とかじゃないですか。
まあ本当にね、いろいろとお世話になっておりますがっていうことなんですけども、
はい、
まあまあ、さっき、ね、馬場さんもおっしゃってた通り、
うん、
まあ、私も以前ね Google は怖いみたいなコーナーをやったことがあるんです
よ。ありましたね、
うん、やっぱりそうですね、アップルはメーカーであって、で、Google は広告代理店みたいなことなんですよね。うん、まあ、本質的な部分を見てみると。
うん、
そうすると、あれですよね、やっぱり目指しているところって違うはずで、で、なんでそこで対決意識を燃やしているのかっていう、こう、両者の意味が僕はもうわからんのですよ。
まあ、そうですよね、確かにね。うん、
別に携帯に乗り出してるって言ったって、まあ、例えばその別に、まあ、iPhone 上に iOS じゃないものが乗っても僕はいいと思ってるんで、
うんうんうん、
あのね、Mac 上で Windows が動くのも今はね、Apple 容認してますから、まあ、別にそれがその脅威になるかどうかっていうと、そうではないのかなとは思うんですよ。で、やっぱり、まあ、ハードもソフトもっていうのは Apple はやってますけど、やっぱりその Google の技術っていうのも中にちゃんと忍び込ませていて、今例えばサファリなんていうのは標準でね、あの Google の検索窓が右上についてたりとか、
そうですね、
やっぱりあのその辺の連帯関係って絶対大事だと思うんで、
うん
うん、どちらかを応援するっていうよりかは、もう私は協調路線を戻してほしいというふうに思ってるんですね。
なるほどね、
うん
うんうん、
っていうようなところでございますが。
なるほど、まあ、はい、そうですよね。言ってみたら日本で置き換えると、まあちょっと感じは違うかもしれないですけど、要は広告代理店の電通さんと、
うん、
ドコモが戦ってるみたいな。
うん。
きっと多分ニュアンス的にはそんな感じがしなくはないですよね。多分ね。まあなので、まあ先ほどグリーンティーさんもおっしゃってましたけど、まさに本当に Google と Apple は戦う必要ないからね、どうせなら元通りになんかうまくやって、ユーザー的には、こう、どっちも使い勝手がいい風になってくれれば、
うん。
それが一番いいですよねって話にはなりますよね。
そもそもそんなに、この両者は、そんな対決してるぜっていうのは事実なのかっていうところも。
うん、ね、そうだね。
まあね、でも、まあ、口ではわーって言ってる。
まあ、きっと言うでしょうけども。
あるんですけど、実際にじゃあ、
マスコミが結構わっと取り上げて、
そうね。
うわ、対決してるわ、みたいな。
うん、まあ、それもあるでしょうね。
出るのもなっていうのも、はい。
まあ、それも実際あると思いますが。まあまあ、そんなところで、実はですね、まあ今日もう一つ話したかったのは、まあ、Google さん、まあ、Apple のその製品が出たっていうのもあって、じゃあ、Google さん、今、いろんなことやってますが、
はいはい、
皆さんが思う、Google にこんな機能あったらいいな、今ないけど、みたいなものを、うん、なんか、それぞれ一つずつ言ってもらおうかなーなんて思ってたんですけど。
なんなんだ、それは一体。
え？いや、ほら、Google って結構いろんなことやってるじゃない？で、Apple は、はいはい、自社製品をさ、こういう風に、公に9月1日とか、もうバーンと開いて、うん、こんなもん出します、こんなもん出しますってやってるけど、お、Google ってあんまそんなことやってんのかもしれないけど、印象がないですよね。
まあ、知らぬ間に出てるっていうイメージが、
なんかベータ版としてこう、サービスが追加されました的な、多分ノリじゃない。だから今最近だと Google のあの Gmail に新しい機能ついて、なんかね、あの、自動的に、なんか振り分けやりますよみたいな機能が今出始めてますけど、
うん
うん、そういうのも別に大っぴらにはしてないじゃないですか。
ないですね。
うん。だからそういった面で、じゃあ Google もなんか新しいサービスをボンとやって、まあ、対決するならですけど、出すときに、こう、まあ、Apple 的じゃないですけど、こう、大っぴらになんか発表したら面白いのかなと思って、聞いてみてるんですけど、なんか、今、Google って皆さん使ってますよね、多分。
まあ、使ってはいるよね。
まあ、Gmail を中心に、
うん。そうですよね。まあ、一回Google が怖いっていう話をした時にも、多分、皆さん結構使ってたと思うんですけど、はい、今、Google になくて Google にあったら面白い機能って何だと思います？
EC サイトとか。
ああ。
EC サイトってないんだっけ、今。
多分ね、Google はやってないと思う、
ね。直接はないんじゃないですかね。
なるほど。
Google ってやっぱりなんか硬いイメージがあるよね。なんか、あんまりアミューズメント系がないような。
アミューズはないですよね。
まあそうだね。そう言われればね。
Google ゲームってないもんね。
Google アップみたいな。
まあ YouTube を買収した時は、うん、まあ、おっと思いましたけどね。うん、YouTube は一つの大きな一番の娯楽みたいな、ものを手に入れたんで、すごい強みになったと思うんですよ。
まあ動画の部分はね、確かに。
動画の部分。
多いと思いますけど。Google って、じゃあグリーンティーさん、もしつけるとしたら、はい、Google に。何か。言ったらこれ、Google に、ね、Google の方が聞いていて、それ、採用してくれるかもしれないですから。
さっきのなんとかさんって人か
聞いて。やっぱり、
はい。
流れを止めた感じがします。
いいですけど、全然、どうぞ。
人類の知識を整理するなんていうことを言ってるんであれば、
はいはい。
うん、
まあ、QA 検索ができるといいですね。わかりますか？質問を投げかけるんですよ、日本語で。
はいはいはい。
それに対して答えを出して
くる。多分それ、多分絶対 Google はやりたいだと思いますよ、きっと。その要は検索ワード入れた時の、その候補がすごいじゃないですか、今。
うん。
これを調べたいの？あれを調べたいの？っていう風な親切心でなんかバーって下に出てくる。
出てくる。
きっと、ユーザーに最高級の、その知的体験をしてほしいと思ってるんじゃないかなと思うんですよね、Google の人って。
多分、検索した時に、ああ、それ、ね、それなんだよね。あ、
これ知りたかった、みたいなね。
そう。その辺の多分解析は今やってると思うんだけど、まあ、その日本語の理解みたいなところ、言葉の理解はまだまだ、
画像の方は結構いい感じじゃないですか、画像検索とかって結構。
画像検索最近新しくなりましたよね。
そう。
画像検索は、
顔だけにするとなんか顔だけ出てくるし。
ああ、それはもう多分裏でタグ付けをね、してるんだと思うんですけど。
そうなんですか。
うん。ま、なんか画像検索もね、まだかなって、あんまり技術的なところを深くまで見てないんですけど、ただまあ、こんなことやってるんだろうなっていうのは、一時期研究してた時に見ていたことがあって、はいはい、まあ、まだその、なんていうのかな、人間の視覚情報と、視覚情報処理と、こう、完全にってい うのは無理だと思うんですけど、まだまだ遠いかなというふうに思う、ね。
そうね。
うん。
まあ、単純な図形だったらね。リンゴとトマ
トの見分けがつかないみたいな。
ああ、そう。赤いものはみんな赤いもん。
うん。
なる
ほどね。
まあでも、私もね、どちらかというと、グリーンジーさんと同じような研究をやってたので、なんとなくわかるんですけど。うん、まあそうですね。Google、私なんか、やっぱり、 ヤフーと比べて、ヤフーもね、最近結局 Google の検索エンジン使うようになっちゃったんで、もう Google の独占かなとは思ってるんですが、
うん、
Google になくてヤフーにあるものって、やっぱオークションなのかなって思いますね。
うん、オークションね。うん、確かに。
多分ヤフーってオークションがすごいじゃないですか。
うん、
もう、それが盛んで、結構もうみんな頻繁にやってて。
あとそのね、その万全なセキュリティっていうのがすごい評価高いです ね。他のオークションは本当に、うん、あの、違法行為バンバン、あの、しまくってるし。
うんうん、
ね、なんか不安ですもんね。
なんかこう、出品者の評価システムとか取り入れたりとか、
うん、
あの、トラブルが起きないように細心の注意を払ってやらしてるところとか。
あれは結構ね、しっかりしてるのかなと思いますね。金融機関との、なんていうか、やり取りみたいなのもうまくやってるからね。
だからそういう金融機関とのやり取りの部分がちょっと Google はなんか弱い気がしますかね。
まあ、Google にそこ掴まれたくないなっていうのが正直な印象なんですけど。
そこ掴まれたらもうなんか全てを掴まれた気分じゃないです
か。う
ん、
そう。
金掴まれたら。あんまりその、Amazon と、Amazon 買収するとかそういうことやめてほしいですよね。
あ、やめてほしいね。
ね。確実にやばいと思いますよ。
やられたらもう Google に勝るものはなくなっちゃいますね。
ね。
ね。まあ、
そうですね。うん。
あの、これを Google の方が聞いてたらですね、ぜひ、あの、Amazon の買収だけはちょっと避けていただいて。
むむむとか言ってるかもしれないですよ。
Google の人が。
ええ。
まあまあ、でも、もしかしてね、もうすぐ Google が Amazon 買っちゃうってことになったら、あの、きっと、うままさんのせいで、こう、拍車かけられ
て。僕のせいなんですか？
いや、わかんないけどね。まあ、でも、いろんなね、アップルにもし、グーグルが対抗していくのであれば、きっと、グーグルもいろんな策を考えてるでしょうから、まあ、お互いに、はい、まあ、切磋琢磨して、お互いがいいサービスを両者とも出してくれれば、ユーザーの我々としては、多分ね、どんどんウハウハになってくると思いますので。
そうですね。
まあ、そこの、そのユーザー視点っていうのを忘れずに、戦うなら戦っていただいて、ね、より良い
機能を
作っていっていただければいいかなと私たちは思ってますので、まあ、
はい、
そんな感じの、かけらじタイムズでございました。
井戸端タロス。
台風9号。青森行きが、6時発ですね、発生しておりますが、
はい、
皆さんあのご存知ですかね、台風9号。
台風9号。
いやー、今年の台風ってなんか全部左に、西の方に、で、朝鮮半島の方に抜けてっちゃうのが多いんで、
うん。
なんかあんまり見てないですね。
今のなんか発生してる台風9号は、こう、まだ、はい、また朝鮮半島に抜けていく感じなんですけど、
はい、
朝鮮半島に抜けて、また日本海戻ってきて、青森方面にこう向かっていく感じなんですよね。予想進路ですけど。
は
ぁ、うん。
で、まあ、今、こう台風9号って言いましたけど、
はい。
今年はですね、なんかこう台風の数が少ないような、気がしませんか ?9、1桁ですよ、まだ。
確かに。もう9月ぐらいになったら、10何号とか20何号とかあっても、
うん、
おかしくないような気がしますね。
まず上陸してないですもんね、全然。
確かに。
沖縄とかかするくらいですかね、今。
うん。10年ぐらい前なんかは、結構8月のね、まあ、夏休みの途中に学校でね、うん、点検テストみたいなのがあるときにちょうど来てたりとか、そんな覚えありましたよね。
うん、あったあった。
だけど、今は全然そんなことなくてと。まあ、こんな感じでですね、うん、今日は台風の話をですね。
はい、ようやくです。その、
ようやくね、
本題途中まで何の話してんだろうって思ったりするとね。
はい、と思いますけれども。まあ、まあ、そんな感じですね。今年は台風がまだ少ないということで、まあちょっとね、寂しい思いをしてる。台風好きとしては寂しい思いをしてるんですけど。はい、
ママさん何グリーンティーさんが台風好きだったわ。
うん、そうなんですよ。
そうだそう
ね。
でですね、まあ先月じゃねえわ。去年、ホネストさんがやったですね、はい、台風の話題に引き続きですね、はい、今回は台風2ということで、私の講義の方で2単位、出すということになっております。
大学の
講義。いただける
なるほど。でですね、まあ、 一応ですね、あの必修としては、皆さんにお願いしているのは台風1のですね、ホネストさんの方の講義を、まず。
あ、そっか、そっちでちゃんと受講しないと。
はい。で、サブタイトル、よりマニアックな世界へというふうに書いてありますけれども、まあ、ちょっとね、今日はもう少し深く踏み込んでいきたいなというふうに考えております。
うん、これなんかテキストとか買わなきゃいけない？
いや、まあ、大丈夫ですよ。全然軽く、軽い感じで聞いていただければ。
はい、わかりました。
はい。はい。で、まずちょっと復習なんですけど、
はい、
台風って一体何だと。ということで、まあ、ね、先ほど日本気象協会のページを見てですね、調べてみたんですけど、はい、まあ、もともとはですね、台風っていうのは、まあ、熱帯低気圧だと。
はい。
よく聞く単語ですね。
そうですね。
教科書だったら太字になってるはずですね。
うん、
熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風速が 17.2 メートル、秒速 17.2 メートル以上というのが定義ですね。で、まあ、よくニュースで出るのが大きさと強さ。ね。で、まあ、大きさっていうのが強風域の半径、強さは最大風速で表されることが多いというのが、まあ、台風。まあ、基礎知識としてこれは知っておいてください。
はい。
で、ここからです。ですね、最近、
うん、
まあ、台風来ないっていう、そもそも来ないっていう話をさっきしたんですけど、
はいはいはい、
それも、まあ、それ以上にですね、まあ、発生した台風もこう弱い台風が多いんじゃないかっていう気がするんですよ。
上陸もしないですからね、うん、なかなか。
上陸しないし、特にその日本に来るものに関しては、中心気圧が低い台風が少ないんですよ。
うんうん
あの、なんていうのかな、昔の台風のイメージっていうのは、まあ、結構強いっていうかね、この窓の外をこう洗濯機みたいにかき乱してるようなイメージが結構あって、うん、で、うん、まあ、名前がついてる台風って結構有名なね、被害を出した台風ってあったじゃないですか。うん、まあ、我々の地元の方をね、
あれね。
あ、大変だったもんね、あの時。
うん、やつとかですね。
もっと昔で言うと伊勢湾台風とかですよね。
そう
ありますよね。
そのあたりとかですね。結構強い台風がいっぱいあって、はい、まあいろんな被害が出てたというのがあるんですけども、まあ被害が大きいか小さいかっていうのは、まあその気象予測の、精度がね、上がったんで、来る前に予測できると、対策できるっていうのはあると思うんですけど、うん、まあそれだけでなくて実際統計上も少ないんですよ。
うん。
強い台風っていうのは、まあ、中心の気圧が低いことが多いんですね。
うん
うん、で、まあ、1気圧が1013ヘクトパスカルなので、
はい、
そこから差が大きければ大きいほど、はい、まあ、一般的には強くなっちゃうと。
うん、
で、まあ、過去ですね、50年ぐらいのデータがあって、中心気圧が900ヘクトパスカル以下の台風が、
はい、
どれぐらいあるかっていうデータがあるんですけど、
うん、
日本付近に関して1999年以降はないんです。出てない。
あ、弱っちい台風ねえと。
そう、あ、弱っちいじゃん、強い台風がない。
強い台風がないのか、う
ん、気圧が低いと強いんですよね。
そう、気圧が低い、900ヘクトパスカルっていうのは相当、ね、気圧が低いんで、はい、ものすごい台風なんですけど、そういうのはない。
うん、
で920ヘクトパスカル以下は、
うん、
だいたい1個ぐらい減少していると。1年間で1個ぐらいは減ってる。っていうような感じで、だいたい減少傾向にあるんですよ。強い台風が。で、そこでですね、まあ、僕これすごい残念なんですね。強い台風がこう来てくれないとですね。
それもそれで、どうなの？
なんていうのかな。なんかこう、まあ、日本を襲えと言ってるわけじゃないんですけど、遠くのところでこう強い台風が発生してると、
うん、
なんかこう心強いというか、私もこんな季節になったなみたいな。
心強い。
まあよくなんかテレビ見るとね、そのわざわざリポーターが危ねえところまで行って、
そうそうそう、
ガッサガサになってる状況の中でね、中継してきますけど。
昔よくありましたよね、そういうの。はい、
そうそうそうそう。
非常に強い風がみたいな。
まさにみたいな、後ろに波がザッバーンみたいな。
で、スタジオの人たち半笑いなんですよね、大体。はっはっみたいな。気をつけてください、みたいな。
強いですね。もう、 今後もよろしくお願いしますみたいな、またお呼びします。
そうそう。で、好きなのはね、そういう時になるとね、基本的に24時間テレビがやってるんですよ。で、我々の地元って結構まあ、ローカル局なんで、その24時間テレビやるってことないじゃないですか。
はい、
でも台風の時期になるとこう常にスタジオに人がいて、何時間に1回か大きい、何時間30分に1回か大きいにはこうなんか中継が入ったりとかで、うん、なんていうのかな、結構お祭り気分みたいにね、正直
なった
り
とか、それでね、昔なんか学校休みなんねえかなみたいな風に見ながらね、
そう、あの終わらない夏休みの課題を終わらすみたいな、
ね、まあでもね、台風でこういろいろ怪我をされてる方もいらっしゃるでしょうから、
そうですね、はい、まあ死者も少なからず出てますし、
あまりお祭りっていうとちょっとね不適切な感じになっちゃうかもしれないです
けど、まあそういうような気分が昔はあったと。
そうね、小学校の時とかはそうね、うん、そうだったね、
子供心に、
うん、今は別に楽しい楽しくないという話をするわけではなくて、はい、で今この強い強弱いっていうのは一体どういうことかと、
うんうん、
中心気圧が低いと台風が強いんだということなんですが、うん、じゃあそもそもその台風の中心気圧ってどうやって測っとるんだと、まあ、疑問に思ったことありませんか？
確かに。
うん。
で、なんていうのかな、結構50年とか60年ぐらい前から気圧測ってるわけですよ。
うん。
どうやって測ってんだと。
なんとなく。
計算。
計算。うん。
計算は計算でしょうけど、どうやってやってんのってことですよね。
人の目で判断してんじゃない？雲の形見て、雲の形見て、だいたいこれぐらいじゃないっていう。
ああ、まあ計算とか推測はそういう感じで行われてるっていうのが、まあホネスさんの言ったようなことは今でもやられてるんですけど、
え、あ、そうなの？
でもね、うん、昔は実際に測ってたんですよ。
え、台風の中行って？
うん。
え？
で、まあ方法としては、まあ陸上に台風が来れば、
うん、
気圧計で測ることはできるわけですよ。その備え付けの。
あ、はいはいはい。
ね。あの、沖ノ鳥島とかそういうところにこう置いといて、
はいはいはい、
で気圧測るってのはできる、
はい、
でそれはできない海上の状態でどうやって測るかっていうと、昔は飛行機で入っていったんですよ。
へ
え。飛行機で中心付近に突入をしていって、
うん、
で上空から気圧計を落下させて測定したと。
へえ、
命がけです
ね。
うん。
そんなに気圧知りたいのかな。
ね、
そんな危険
を、うちらそんなに興味ねえぞと。
いや、別に950だろうが970だろうが、
その数字パッて言われただけでもパッとしないし、
うん、まあただこれ、あの第二次世界大戦ぐらいから計測開始していて、まあ戦争とかでね、あの飛行機が飛ぶときに、まあどういう状態に、どういう空模様になってるかみたいなのを調べるっていうのもあったと思うんですよ。
あ、なるほどね。
で、うん、まあそういうの測り方はずっと続いていて、結構最近までね、その飛行機で測るやり方は続いてたんですよね。終了したのは1987年の8月
に。我々生まれてちょっと
生まれてるんですけど、その時に飛行機で測るやり方は終わったと。
うん、
で、まあ、それ以前にからもですね、その実際に測るのは無茶だと。
まあ、うん、そろそろやめねえかと。
なんで、
なんか思ってること。
まあ、ホネスさんが言っていたとか、ウモマさんが言っていた、計算するという方法が考え出されていたと。
うん、
で、日本では、1977年にひまわりが、気象衛星ひまわりが打ち上げられていて、
はいはい、
で、まあ、その飛行機で測るやり方が終わったのが1987年なんで、その87年の時点でもう10年分の観測データが溜まってたわけです。
ほうほうほう。
ですね。なので、うん、そこから、まあ、雲の形とか、まあ、その、周囲の気圧の関係っていうのかな、と中心気圧の対応関係に関する知識がだんだん蓄積されていったと。
なるほど。
まあ、実際実測してますから、うん、この雲の形でこういう状態だったらこれの気圧だというのが分かっていってたので、まあ、それをもとに、実際その対応関係、最大風速、中心気圧の、あと雲の形の対応関係を、まあ、目で見て解析するというルールを作ったんですね。
うん、なるほど。
でそれはあの気象関係のまあ学者さんの ドボラックさんという人が作ったんで、はい、ドボラック法というふうに
言われている。
はい、
とても目視とは思えないような、なんか名前をつけてますけど、ドボラック法。
で、今でもですね、それがずっと使われてきているということ。
要は、経験と勘 をかっこよく言った感じですよね。
そうですね、その経験と勘をもうルール化したと。で、うん、まあ誰でもある程度の知識があれば解析できるようになったと、うん、
まあ映像はすごいですよね、その衛星からの、
うん、うん、すごいすごい、
あの雲の動きですとか言ってファンって出てきたやつすげえリアルに、
うわ、
ここ10年、うん、ここ10年その動き方とかだいぶ変わってきてると思いますよ。
そうですね、で本当にその映像っていうか画像自体の、まあ、衛星写真の画像自体も品質が良くなってるんで、それを見て解析する精度も上がっていったんだというふうに考えられるわけですが、ただまあ、ちょっと元の問題に戻ってみると、なぜですね中心気圧が低い台風が少ないのか、まあ、強い台風が今少なくなってるのかというところにちょっと戻ると、
うん、
まあ、実際は多くなっていて当然ないな感じがするわけですよ。だって地球がね温暖化してるわけですから、うん、強い台風が出てきてるって多くなってるはずなんですね、
はいはいはい、
感覚的にはですけど、
うん、
ただなんで減ってきちゃってるか、実際には減ってきてるっていうデータが出てるんで、そこはなんでかっていうのを考えたときに、はい、まあ、このドボラック法っていうのはまあ人間が目で見て判断するっていうところなんで、ま
あ、
その人に寄っちゃうんですね。
あ、なるほどね、
うん、そのまあ、人間のパターン認識の能力、
うん、年々減ってるしなっていうのがちょっとあるのかもしれないですしね、うん、その頭の中に、
まあ、減ってるし、
そういうところがあるかもしれない、
うん、なるほどね、
うん、
ただまあこれはあの憶測っていうか推定に過ぎなくて、これ自体もね、あの真の値っていうのが今はその飛行機で測ったりしてないんで、うん、その真の値が分かんないんですよ。実際は何ヘクトパスカルかなんていうのは分かんないので、うん、実際誤差がどれぐらい出るかっていうのは検証はできない、
うん、だ
本当に減ってるかもしれないし、中心気圧の強い台風が減ってるかもしれないけど、
うん、
まあ、もしかしたらドブラック法のやり方にちょっと偏りが出てるかもしれないという、
うん、
ことなんです。でも我々の感覚からしても明らか減ってきてるなとは思いますよね。
そうです、まあ、
ね、ニュースで言われるに限らず実体験として、うん、昔もっとびちゃびちゃだったのに、
うん、
ここ3年くらいまず強い台風が上陸した覚えがあんまりないし、
うん、
ゲリラ豪雨はありますけどね。
あ、そうね、ゲリラ豪雨多いね。
急な豪雨っていうのはありますけど、台風でっていうのは最近あんまり来ないなっていう。
まあでも確かにあれだろうね、我々がまあ実際に関東圏に移ってきたっていうのももしかしたら関係あるかもしれないですけど、
うん、
確かになんか地元、我々の地元にいるときは結構ね、お、俺たちの地域、まっすぐ飛んじゃねえぐらいの勢いなのが何回かありました、ま
あ、何回かあったね。学生の時は結構多かった気がしたね。
うん、で、まさに直撃した時もありましたからね。
うん。
うん、
で、まあ、その、ただ、やっぱり、そういうその誤差があるんじゃないかっていうのは昔から言われているので、はい、一つですね、あの証拠になりそうな、その誤差があるんじゃないかっていうのの一例があります。うんうん、
はい。
で、ですね、それ実はネタ帳に貼ってると思うんですけど、
うん、リンクですか？
リンクが貼ってあるはずなんですが、
はいはい、
2002年25って書いて、あ、20225台風なんですね。2002年25号台風。
はいはい
はい。これはですね、まあ、まあ、そのなんかリンク辿って、うままさんとかホネスさんデータ見ても何が言いたいか分かんないと思うんですけど、これね、実は、沖ノ鳥島っていうところを通ったんですよ。
はい。
で、そこに実は、うん、気圧の観測器が置いてあって、
うん、
そこでも実際、実測できたんです、気圧を。
はい。
で、この台風に関して、ドボラック法を使って推定した中心気圧は955ヘクトパスカルだったんですね。
うん。
で、今、ここに書いてあるそのグラフ、書いてあるっていうか、皆さん、お見せできてないですけど、二人が、見ていると思われるグラフが、中心気圧の時系列グラフってあると思うんですけど、
はい、
955のとこなってるわけですよ、最小値が。
ああ、なってますね。
はいはいはい。
でも、これ実測した値は931ヘクトパスカルだったんですね。だから、実際はもっと中心気圧が低かったんです。
なんか、あたかもこの折れ線グラフ見ると、なんか最も計測しましたよっていうように見えますけど、うん、これ、想像の物語かよ、みたいなね。
まあ言ったら大学生の研究ですよね。
ああ、うん、これよくやったわ、これ。
これぐらいが綺麗なんじゃねえか、みたいな。
あ、それは。
誤差を、プラマイも含めてね、こんなくらいのやつの方がいいなって、
うん。あ、これが俺たちにとっての理想のグラフだなっていうので、ちょっとね、そうそう、改ざんするっていう。やっちゃいけないですよ、皆さんはね。
ダメですね。
そうそうとか言ってる場合じゃなかった。
まあ我々は、 まあ、やったかやってないかは言わんときましょうね。はい。
まあ、言いましたけどね。
言いましたね。はい。やるときやったねとか言ってたね。
まあ、でも、まあ、憶測というか、目視だからね。
そうそう。
大体のことで、でもまあ、言ったらそんなずれてないじゃない。20ぐらいでしょ。
20って大きいっすよ
ね。大きいね。確かにすごい。そう考えると大きいね。
20。うん、20は大きいですよ。
まあ、だって僕あんまりその数字でどれくらいの強さが変化するのか、ちょっとね。
いや、これはね、大きいと思っていてもらって、いいと思います。20っていうのは。
なるほど。
アバウト。うん。
センチ角あるもののうちの数十が違うだけで結構な。
そうですね。もう、一般的に日本に来る台風で960ヘクトパスカルとか言ってたらもう相当強い台風だと思っていいと思うんで。
うん、そうだよね、でも確かに、う
ん。それをさらに30も下回ってるんで、これはもう猛烈な台風とかになってるはずですね。
あ、
風的にはね。
これじゃあ直撃してたらやばかったっていう。
うん。直撃は免れたんですね、これね。全然違うとこ通ってるんで。
はい。
そう考えると、はい、伊勢湾台風ってすごかったんですね、本当に。
伊勢湾台風はもうちょっと強いですよね。
これだってこの動きを見るとさ、まあ、日本のために来たようなさ、台風だよね、この。
ウイースみたいな。ウイ
ースって来て通ってったみたいな。
そうそうそう。
言っちゃダメだよね、これ。これですね、
みんななんかテンション上がってますね、なんかね。
いや、でも、うん、でもこれ多分皆さん検索していただいてね、デジタル台風で、スペース伊勢湾台風とかで、まあ、
リンク貼っときますよ、じゃあ。
うん。検索していただけると分かりますけど。
勉強になります。
伊勢湾台風の動き方って本当に、なんだろう。本当にまさに日本に来たくて来たような感じの動
きの。日本縦断してますからね。
うん。
うん、
で、なおかつ、中心の一番強いところが895でしょ。うん、
低すぎる。これはやばい。
これはすごいよね。
でですね、まあちょっとその伊勢湾台風の話もちょっと後でするんですけど、
はいはい、
そのドボラック法自体が標準モデルという、まあ台風の一生みたいなのが考えられてるんですけど、まあ台風の誕生して、ちょっと成長していって、成熟して消滅すると。そう、まあ人間のライフサイクルみたいなもんなんですけど、そういうのが標準としてこう考えられてるんですが、その例外みたいなものを一切考慮してないんですよ。つまり突然この周囲の海の状況によってパワーアップするとか、衰えていくんだけどなかなか衰えないとか、そういうその特殊な状態には全然対応できてないっていうのが、一つそういう誤差が発生する大きな要因なんだというふうに考えられています。で、特に伊勢湾台風なんですが、今の伊勢湾台風は、実はこれ1日で中心気圧が90ヘクトパスカルも低下してるんですよ。猛烈な成長してるんですよ。いきなり
強くなったんですね。
9月22日から9月23日にあたって、9月22日の時に990ヘクトパスカル以上だったのが、急に900ヘクトパスカルまで落ちてますね、気圧が。
なんかすごい角度すごいもんね、これ。ガーッ
て言っても。ものすごい勢いで発達したっていう、1日だけで発達したっていうのは、予測、なかなか計算上では出てこない。
そうですよね。
っていうのようなところもあるので、そういうのに当てはまらないものには使えないと。まあ、使えるのかもしれないけど、で、推測としては外れてしまうということがある。そうなんですね。で、まあこれ、今の気象の予報とかにちょっと文句を言ってるわけじゃないんですけど、
はい、
今ね、モデルありきなんですよ。こうな、うん、
過去の経験からってことですか。
こういうその教科書に載ってるようなモデルを元にしてルールが作られてる。
うん、
で、そうじゃなくて、自然のことなんて、なんていうの？誰もわかんないっていうか、うん、
絶対年々変化してますよね。
変化していくから、その年々のデータをもっと大量に解析することで、新しいモデルを作ろうみたいな動きをしないと、
うまくいかない。今やってる人たちも過去のモデルをやった過去のモデルになってってるわけですもんね。過去を過去で塗り替えてるわけで。
それはね、なんか、同じような答えが出るよね。
信頼が薄くなってきますよね。
で、常にその例外が発生するっていうこともね、念頭に置いていかないと、まあこういう、突然1日で発達するなんてことが、これ例えば日本付近で起きたら、昨日まで台風じゃなかったものが突然台風になるってことはあり得るわけですよ。
うん、
今この地球温暖化で日本付近の海水温も上がってるわけで、
はいはい、
突然ね、昨日まで 単なる雲だったものが、
うん、
ね、あの明日になったら台風になってるみたいなことがよくあるかもしれない。
そう、
ね、だからその辺にも対応していくのにはやっぱりその辺のモデルの、モデル作りから始めないといけないんじゃないかなというふうには思います、
うん、
あのまあそんなもんですけ ど、
なるほど。
あとですね、あの、はい、中心気圧中心気圧って言ってますけど本当に必要なのは中心気圧だけかと、
うんうんうん、
まあさっきママさんも言いましたよね、中心気圧なんて知らんでいいと、そんなこと意識したことねえと
言ってましたね。
まあはい、
うん、でも本当に知りたいことは何かっていうと、どんだけ被害が出るかとか、どういうことに気をつけたらいいか、そういう辺ですよね。
まさにそれだ、
うん、その辺を特徴化するっていうのも必要じゃないかと思うわけですよ、
うん、
で今そういう試みは実はされていて、あの台風インパクト指数っていうのがあるんですよ。
インパクト指数、
インパクト指数、
お
う、それは何かというと単にその中心付近のとかじゃなくて、
うん、
台風の進路とあとは日本との位置関係と進行速度みたいなのを全部加味して、例えば東京都内ではこれぐらいの風が吹くでしょうっていうのを全部、このもっといろんな状況を入れて計算すると。
ほうほうほう。
うん、
周りの、なんだろう、要はそれを見ただけで判断するんじゃなくて、あの周りの雰囲気も環境も入れてやろうぜっていう話ですね。
そうそうそうそう、
うん。
逆にそれが今やられてないっていうのはね、不思議なんですけど、
うん
うん
うん、そういう試みも今はまあされている途中なので、まあ、そのうちなんかね、台風予測っていうか台風予報がですね、今とはまた全く違うものに変わる可能性もあるのかなと思います、
うん、割と地震とかだと震度っていうすごい分かりやすい数字あるじゃないですか、
うん、
マグニチュードと震度っていう、はいはいはい、それによって大体震度4、ああ震度4かって大体みんなも実感してるから分かりやすいんですけど、
うん、
台風にそういうなんかこうクラス分け的なものってあんまりないですよね。
クラス分け、あ、まあ、
風速とか雨量とかはあるのかもしれないですけど、
う
ん、
そうだね、
その震度みたいにこうパッと分かる被害が起こり得る数字っていうんですかね、人、うん、他の人に共有してどんなもんだったのって言った時に震度7だったよって言ったら多分すげえでかい地震来たねってなると思うんですけど、
うん
うん、それと同じ話が台風だと割と難しいかなと。
まあ、地震もね、実際起こってみないと震度が測れないっていう、まあ、そういうジレンマみたいなのもあるんで、ね、まあ、台風も同じなんですよね、うん、実際来てみればその時点での風速やら被害は測れるんですけど、なかなかね、それを予測するっていうのは、うん、まあ、でも実は台風の方が地震よりは、あの、なんていうかな、予測の精度としては高いんですけどね。
あ、まあ、ゆっくり来ますしね、台風自体が。うん、来るぞって分かりますからね。
見えるっていうのがあるんで。
なんだろうね、なんかうまいことさ、地震は見えないけど台風は見えるじゃない、
うん、
はい、
事前に雲、はい、雲の動きとかで、うん、で、あの衛星写真でさ、それの何分かごとの衛星写真をどんどん撮ってってるんだから、あらかじめそれでさ、でもそれでやったら結局あの方法と一緒になっちゃうのか。
まあ衛星写真から判断するっていうのは、まあ、一つの手ではあるけどもね。
それがなんか衛星の、なんだろう、写真で、通常の雲の写真じゃなくて、あの、全体的な気圧が見えるようなカメラを開発し。
うん、気圧を見るっていうこと？
そう。気圧をもうそのまま見ちゃって、だいたい中心はこれぐらいだから、これぐらいの強さだなっていうのがわかるような、なんかカメラが、気圧計カメラかなんかができれば、それは多分一番活用できるよね。
まあそうですね。ただ気圧を見るっていうことはどういうことかっていうと、カメラで見たものから気圧を計算するってことですよね。
あ、まあね。いやだからそこを、あのそういう方式じゃない方式を何かうまく開発して、
まあ、どちらにしても生で測ってるわけじゃなければ計算してるっていうことに過ぎないので、まあね、やっぱりその気圧だけで判断するっていうもの以外のものに変えた方がいいんだとは思うんですね、うんうん、
もうなんかこう赤外線じゃないけど、こう帰ってくるスピードによって気圧測れたらいいよね。
そう、圧力を測るってのは難しい。
そうですよね、
と思うんですよね。目視だけで測るっていうのは
あれじゃない、うん、もう会場の至るところにポテトチップスの袋を浮かべとけば あれぐらい膨らんでるからだいたい気圧こんぐらいだなみたいな。
まあね、
なんでスルーしたのみんな。ちょっと。
いや、僕だってさ、その進路がなかなか分かりづらいからさ。
ちょっと。
めちゃめちゃたくさんのポテチが必要になるからさ。
実現できねえじゃん。今ちょっとスルーしたらどういう反応なのかなっていうの
は。すごい。すごい、なんだろう。悲しい気持ちになったよね、今。まあまあ、分かりますよ。うん、皆さんね、はい、眠いですから。
いやいや、大丈夫ですよ。まあね、はい、一つそういう、まあ、アイデアは大事ですよね。
まあね、いや、だから、なんだろうね、その、まあ、計算をしない方式で、なおかつ、誰も危険を犯さないで、計測できるような、計測手法が出たら、もしかしたら、ノーベル賞が取れる可能性もあるってことですよね。
うん。ノーベル何賞なのかはちょっとわかんないですけど、まあ、まあ、でもなんか、なんていうかね、そういうのに貢献する賞はもらえる可能性は、うん、あるし、まあ、地球のその気象を予測するっていうのは、まあ、前もね、船瀬さんが紹介した、基本的にはカオスなので、
うん、
ね、何が何に影響してるかわからないと。
そうね。
いうことですよね。はいはい、だから、実はその気圧だけじゃなくて、もっと全然他のね、中国で蝶々が羽ばたいたみたいな要因が、うん、出てくる可能性はあると。
まさにそういうことですよね。
はい。うん、まあ、非常にね、難しい問題ではあるんですけども、まあ、まあ、うん。
はい、
コンピューターやら何やらの発達によってね、30年後の台風情報はね、どんな感じになってるかっていうのをちょっと楽しみにはしたいなと。
そうですね。うん、まあ、ただ、なんかこう、ものすごい被害っていうのは少なくなってきてる。
あ、そうですね。
ある意味、そのままなくなっちゃうのかなってちょっと思っちゃったりも。
台風自体が。
ね、台風自体が。
ああ。
まあ、それはあるかもしれないですね。なんで、でも、結局、ね、ローランド・エメリヒ監督のね、デイアフタートモローとかね。あれ
?2012 とか。
うん。そうそうそう。あれも結局なんか、すごい科学者が計算して、やばい、このまま台風がずっと続いて、地球は滅びるだろう、氷河期にずっと入ってもう無理だって言ってたのが結局3日で亡くなったりとかしてますから。
うん。
まあ、計算は当てにならんのですよ、うん。気象においてはやっぱり。ね。
ってことはドボラックですか、また。
いや、まあ、ドボラック続けろと。
だから計算はしない方がいいんじゃない？だからもう、もう、なるよ、なるよ、気象は。
いや、もうここまで来てしまったら戻れないと思うんですよね。
まあ、なんで、まあ、うん、今のその方式を続けつつ、それをずっと続けるんじゃなくて、まあ、さらに精度の高いような方式に、さっき言ってた通りね、切り替えていって、うまいこともうちょっとね、うん、できるようになれば、一番いいのかなと思いますね。
まあ、本当に必要な情報は何かっていうところもね、ぜひ考えてほしいなと、
はい、そうですね、
思います。はい、ということでね、まあ、はい、こんな話するね、ポッドキャスト他にあるのかと。
多分ない
です。ないですよね、うん。
気象予報ポッドキャストぐらいしかないです。
っていうね、まあ、ネタをですね、今回は取り上げてみましたが、いかがでしたでしょうか。なんかね、意見コメントとありましたらですね、で、日本気象協会の方でもいいので、どうぞよろしくお願いします。という形で終わりにしたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。はい。ということで、二つのコーナーが終了したわけですけれども。
はいはい。
ちょっと話は変わって、我々の駆け上がりラジオのブログの方をね、ちらっと見て、いただきたいんですけども。
チラ
ッ読みよ見よ。
うん。チラッなんかちょっと増えてませんかこれ。
お、何が増えたんだ、なんかデザインがちょっと変わってるような気が
しま、確かに確かに。
うん。何かが違うような気がするけど、なんだろう。
なんか、ツイートするとかいうボタンないです
か、あ、あ、ツイートするですね。
はい。
ツイートするボタンが入ってますね。
はい。
はい。
あと、あれだ。iTunes で登録のボタンも前と変わってる。
本当だ。
本当だ。
ということで。
はい。しやすい。
ということでね。まあ、はい、ようやく駆け上がりラジオもですね、今の流行りに乗っかって、ツイッターなるものを始めたわけですね。
遅
い。遅いけどさ。
でも、ずっと前からもあるんですよね、ツイッ
ター。アカウント自体はね、去年くらい
は。もう持ってたけど、うん、まあ、何をつぶやけばいいんだってところとかもあったんで、実現してなかったと。
うん。
でまあ何でもいいから始めようっていう気持ちに変わり、
はい、
この度ね、 ツイートボタンを用意しましたと、
はい、でもう実はね、かけらじ公式アカウントで何回かつぶやいてはいるんで、
はい、
ね、あのまあ、ツイートするだけではなくてですね、あのフォローも、ね、していただければと。
そうですね、う
ん、あとハッシュタグもねありますから、
お
シャープかけらじでこうツイートしていただけると、
うん、
あの我々もそこからねメッセージをこう読んだりとか、
あ、そうですね、リツイートしたりする可能性もありますんで、
まあ、ツイートしたプロもメッセージとして、ね、送っていただいても、ね、あ、いいって、まあ
ね、ツイートだとすごいツイあれしやすいかもね。なんかメッセージとかってなんかこうね、うん、メールを作る段階からなんかいつも見てますみたいな書かなきゃいけないのかなって思ってる、うん、あのリスナーの方々きっといるかもしれないんですけど、うん、そんなねめんどくさい作業しなくていいですよと、
より気軽にね、
うぜーとかでもいいですよ、最悪ね、つまんねとかでもいいんですよ、つぶやきなんで。
なんか徐々にあの気になるんですけど、皆さんの声がちょっとロボット化してき、
あ、そうですか、うん、それはあのホネストさんのところコンピューターがそろそろ危ないんですか、
熱帯低気圧、そう可能性があるので、あの、はい、そろそろね終わっときますか。まあ皆さん、はい、あの今後もツイートするボタンであるとか、まあ、登録者数もなんか、うん、今見たら一気にドンと増えてるような気がしますんで、うん、
はい、300への道がね、
よし来たぞっていうね、42回、うん、来たぞっていうね、
当たるんでしょうか、
はい、
これは41回ですね、
はい、あと次に言えるかどうかですね、
はい、
はい、
そうですね、それじゃあそういうところも含め、はい、今後も楽しみにしていきたいと思います。というわけでね、今回、第41回配信はこの辺で、おしまいという感じですね、
はい、
次回は9月20日うん、42回配信でお会いしましょう。
はい。
はい。お送りしましたのは私、うままと、
ホネソと、
単位は6割以上で出します。グリーンティーでした。
はい。たくさんもらえて嬉しいですね。
本当です、
はい。はい。皆さん、目視でやるのはやめましょう。
はい、そうですね。はい。
はい、しっかりした数値をもとにね、あの、レポートの方を提出していただきたいと思います。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
それでは、はい、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。